皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは。 NSP 事務局の樋口です。今日はですね、月1回の理事会を行ってまして、4月の19日の木曜日の夕方になりますが、今日都内は大変暖かく過ごしやすいんですけども、理事会の今日の出席者ですね、藤原理事長とよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井理事と
よろしくお願いします。
山中理事と
よろしくお願いします。
はい、と事務局樋口の4人でお送りします。お願いします。で、先月の理事会で収録初めて行いまして、いろんな方から良い反響をいただいて大変ありがたいんですけども、その後にですね、先週は藤原理事長と、事務局の樋口で収録したんですけども、久しぶりに理事の皆さんの声が聞けてよかったっていうなかなかお会いできないこともあるので、はい、あとはまだお会いしたことがない人が NSP の運営されている方たちがこういう感じなんですねって雰囲気を知れてよかったですっていう反響もいただいたので、毎月続けていきたいと思います。で、今回出席者の、紹介したんですけども、残念ながら今日出席できなかった、佐藤理事の、はい、なんですけども、佐藤理事がぜひ収録に参加したかったっていうことですね、近況報告をいただきましたので紹介したいと思います。まずですね、最近嬉しかったこと、佐藤先生のご長男の方が結婚されまして、家族が増えて、子供は男3人ですから女子が増えるのは嬉しいですね、はい。でもう一つが、昨年一冊の本、職場と家庭と家庭ですぐに使える心支援の知恵袋という、一冊の本を出されまして、それをもとに新しい講座が動き出したことですね、はい、っておっしゃってます。で、佐藤先生の最近気になっていること、日本人の変質、本来おおらかなはずの日本人が欧米のように戦闘的になっていること、はい、今後さらにそれが進もうとしている気配を感じること、しかもそれが一部の人ではなく家庭の中でも動き出していることっていうふうにおっしゃっていますが、今日出席の皆さんの最近嬉しかったこと、気になっていることめちゃくちゃです、はい、ありますか。
それいいや
な。じゃあまず山田理事から。
もうそういうのは自由みたい
ですね自由だから最近嬉しかったこと、
嬉しかったこと、
悲しかったことより嬉しかったの。
ちょっと待って、ちょっと待って。
じゃあ藤原理事長、
ちょっと待って。
嬉しかったこと。
嬉しかったこと。
そうだね。まあやっぱり、いや、綺麗な花見れたことだね。
まあ。
いい話でしょ。今年はね、桜が一斉に咲いたらどこ行っても。まあとにかく花が綺麗でね。今年ぐらい一斉に花見れたとしないですね。
確かに。時期ちょっとずらしちゃったあれですもん。
大体ね、ちょっとほら、半月ぐらいずつ桜でもずるでしょ、一斉に咲くとね、ほら綺麗ですよ。だから今年はね、すごいね、得した気分になってるんですよ。いい話でしょいい話なんだよ。
まさかの話
でしょ。まさかの話でしょ。
はい、頑張って。なんか最近、なんですか、撒いた種から花が咲きました。
何の種？
何撒いたのよ。
なんだっけな、
種を撒いた。
種をもらって何の花か分かんなかったんですけど。
何の花かなんか。
いや、
何の花か。
撒いた種ちゃった。それを写真で撮って、これ何ですかって聞いたんですよ。
咲いたんですか。
咲いたんですよ。1年ぐらいかけて。
難しい花なの。
それが、いや全然違う、何の花かも分かんなかったんですけど、なでしこ、
赤いっていうか、こっち、かわいいの、
そう、 こうやつこれです。
やめてください。
そう。
あ、いいね。
マドベシコ。
え、すごい育てた
ね。
これが咲いたんですよ。
じゃあちょっとそれ後で、うん、あの音声と一緒にあげましょうね。みんながどういうのか分かんないと。
これ咲いたのがすごい嬉しかった
です。サッカーでもか。
あ、そうです。
え、マドベシコジャパン。
やっぱほら女性がってサッカーで言ってます
し
ね。
女子が増え。
まさかのお花が、
ね、
USB の理事会で出るって
拍手高いお話だね、皆さん
花つながり
で、じゃあ、長井先生、
いや
なんかの儲かった話とか
いやね、最近嬉しいっていうかね、なんかね、相談事ばっかり多いんですけど、
そう
ね、
うん、
そう、もう聞いてください
本当に、もう本当聞いてください、聞いてくださいみたいな感じで、あ、でも税理士の仕事5分になるのかなみたいな感じにはなってきてますね。
ご相談、
ご相談多いです。
そう、うん、ね、
はい、
あの今ほら一緒にやってるじゃないですか。
そうですね、はい、
なんかね電話で相談事ばっかりで、私何やってんだろうねっていう感じ。
ずっとあれですね。
ね、来ては、で私のほら性分だから、もう絶対的に私はこう思うとか、
うん、
それは当然こうでしょうみたいな感じで。バンバン言っちゃうんですね。
なるほど。
でもそれがね、不思議になるから、それを聞きたくて。
それはいいかどうかわかりませんけど、あなた絶対騙されちゃダメよとかね。もうね、ちゃんと自分のことは自分で守んなきゃダメだからね、いくら息子だってみたいなね。
あ、
なんか家庭の中でも
きついこと言ってます。
あ、そうか。
でも言ってくださる方が身近にね、いる人といない人全然違いますから。
なんかどういうわけか本当にそういう風に。なって私は何をしてるんだろうみたいなね。で最近どういうわけかホームページ見て、あのお願いしますって来る人がパッいるんですよ。
長井先生のホームページってバラじゃなかった？
バラ、
いや向かい
今違うの？今緑の基調だ。
そう、今緑なんだ。
なんか一人だけ赤いジャケット着て、
ね、あ、そうなんだ。笑顔の写真が、
そう、どういうわけか。なんか知らないけどね、それは恵子ちゃんもね、分かって、はい、で、どうしてですかみたいな感じで、よく分かんないんですよ。
いや、運が向いてきました
。
今更いや、
何しろ、あの今後、税理士の業界どうなるんだろうみたいな感じでずっと考えてましたから、それがどうも、まあ、こういう感じでいくのかなっていうのがね、こう逆に向こうからこう来てるみたいな。こういう方向性でいけば別に何も問題はないよね。でそこに数字がこう加わってくると
まあそうだよね、
いいんじゃないかしらっていうね、何も深刻にこだわることはないんじゃないかってい
う、そうですね、
そういう
一番いい形ですね、それね、
なんかね、そういう感じに現実がなってきてるみたいな、
あ、そう、
それは
すごく感じ
る、それはいい話ですね、いいお話、はい、
だよねっていう感じです
ね。
そうなんです。
そういえばそのことだったら山田君、その IT の業界はどうなんです今、人手が足りないとか IT のさ給水とかさお仕事の話で言うのはさ、
あ、そうです
よ、どうなん、
各お仕事、
いや、なんかやっぱり人が足りないっていうのはすごいいろんなところで聞いていて、で、多分僕の予想なんですけど、なんかもう今何でも IT 絡むじゃないですか、
そうそう、何でも絡むね、
スマホのアプリだって IT だし、サーバー側のものだったし、ホームページを作るのもそうだし、それこそお店とかでなんかその売り上げの管理だなりなんなりとも全部 IT なんで、多分やる箇所がすごい、まあそれこそ、ね、ブロックチェーンとか AI もそうですけど、全部言ったら IT の
強
いですよね。だからただその中で僕は結構古い人は結構幅広くやれてたんですけど、今もう多分新しく仕事始めると、なんか例えばスマホのゲームやってる人たちはそのゲームの裏側のシステムばっかりずっとやるとか、そういうこうちょっと専門性がこうだいぶ分かれてるような、
アプリって結構みんな作れるの？簡単なんですか？難しい
の？まあ簡単に作れるようなその、あのなんかフレームワークみたいな、そういうのがあるんですよね、だゲームにしてもなんかその3D のゲームを作りやすいそのプラットフォームみたいなのがあるんですよね、そういうのを作ってまあやる人は多分今は多いと思うんですけど、それでもやっぱりあの昔みたいにこうちょっと作ればできたみたいなというよりも、そういうゲームとかだとすごいなんていうんですか、お金、人の数、相当投入してやってるんで、多分あのなんていうんですかね、物量がかなり
大きなシステムだ
ですよね。だそれこそ、まあ、金融絡みでも例えば FX のシステムとか
FX?
ああいうのね、何年か前からすごいあってるじゃないですか、うん、でもああいうの多分すごい量のサーバーが後ろで、
ね、そうだよね、
動いてすっごい量 の、うん、あの取引をやってるわけじゃないですか。
そうだよね。
そこにはすごいだけのエンジニアが、うん、
投入されて、
ね、投入されてやってたりとかして、うん、多分そういうのやってる人はそればっかりでこう、うん、やらされてる感じの人もいれば、ね、新しいブロックチェーンみたいなんで、うん、AI とかで新しいものを作っていこうみたいな、こう、うん、新しいものを作っていこうという人と、うん、やっぱ今のこれまでの中に組み込まれたこう銀行のシステムの中でやってる人みたいとか、うん、こうあまりにも広すぎるって感じかなと。
うんうんうん、確かにみんな IT だわね。
そうそうそう。
ね、
でも IT
って
広すぎるよね。で、何でも分けないと、ね、やり方としていけないのかって感じ。
そうですね。
その中ではやっぱり衰退してる部分と、なんか上がってきてる部分っていうのは多分違ってくるでしょうね。だから技術的にはこれ持っててはもうあんまり国家先ちょっと厳しいんじゃないかっていうのは多分そういう人もいっぱいいると
思
うん
ですよね。まあ出てくる
よね。はい。そうですね。なので皆さんの緊急報告と、はい、収録に参加できない理事の人たちの緊急報告も今後は、今日は三上理事と鬼沢幹事もいないですけども、次回はお二人の緊急報告もお届けできればなと思います、はい、でですね、先週のそうですね、配信でですね秋田の特集をしたんですけども、これがですね一つの都道府県を選んでその地域のお話をしていきましょうということで、藤原理事長と私で話したんですけども、いろんな方から反響をいただきましてちょっと紹介しますとですねお寄せいただいた秋田についてまず秋田の会社ではなくてですね他の地域に住んでいる方がいただいたのがテレビなどで秋田の地域再生も出てきているので変わりつつあるのではということで一例いただいたのが去年の秋に NHK のクローズアップ東北コンパクトで元気な街は可能かっていう番組でですね秋田市のエリアリノベーションの取り組みが紹介されたんですよ。でそこが路地裏の小さなバルから起こすエリアイノベーションっていうので秋田市の亀の町っていうところがあるんですけどそこで行かれたことありますないですよねそこでまずなんか経緯が秋田の町に自分たちの行きたい店をまず作りましょうその路地裏にで複数の店舗が賑わうことでまずそのエリアの熱量を高めて町の温度を上げますみたいなで、点をつなげてエリアの価値を高めて場に集まる人たちとさらに街を面白くするっていうことをされているそうです。あとはですね、うん、秋田といえば秋田県っていう人もいればあとは
ワンちゃん
ザキトワのあれ
ザキトワじゃないザキトワです
か
あのフィギュアの人ですよね
そうそうが秋田県が欲しいっつって
ほらマサルって名前ですねあのオリンピックの金メダリスト、はい、の秋田県とかですね、あと藤原理事長があの環日本海経済圏の話をされたのでそこ経由で日本海側沿岸の今後横の連携を楽しみたいとか環日本海交流時代の機運を盛り上げていきたいと思いますとかお寄せいただいたんですけども一番多かったメッセージ共通するものがあるんですけど何だと思います秋田
お米あ、米じゃないか何だろう
何ですか何と思いますか秋田といえば
秋田といえば、うん、僕の中では
そうそう
五能線っていうのがありました
え
五能線
やめてよてっちゃん
なりたい、なりたいんですよ知ってます伊沢さんしか知らない
やめてよてっちゃんって
僕てっちゃんじゃないんですけど
山口てっちゃんじゃない
なんかね秋田から青森にこう海沿い電車があってねあれ
乗りたいん
です乗りたいね乗ったことないですよ
私も乗りたい。
あれいいですよ。
え、冬列車あるんですか。
ありますよ。夏をほのぼのと冬はね、すごいあの荒々しい景色、ね。
行ってみたい。
秋田小町。
で、一番多かったメッセージ、秋田美人について。
ああ、やっぱ小町じゃん。
はい。で、一応いろんな説があるみたいで、一応日本三大美人ってどこかわかります？
青森、秋田、博多。
あ？
あ、秋田美人って青森美人もあるよね
青森美人入ってないです
よ入ってない
秋田、博多、もう一つ
あれ京都じゃないか
そうですで、日本三大美人っていうらしいんですけど秋 秋田の美人が多い理由が諸説ありまして、
色白、
いろんな方がちょっと紹介しますね。
雪が雪だよ。
古代イスラエル人の血が入って
る。嘘つけ。
そういうのやめてないよ、いきなり。
その次、関ヶ原の戦いの後、三上理事、鬼沢理事の出身の茨城県日立の大名を佐竹義信が江戸幕府から秋田へ転封を命じられた時に、腹いせに丘陵内の美人全員を秋田に連れて行った説。
説
これを今日もし三上理事と鬼沢理事がいればお聞きしたかったんですけど、まあ、その説で、次がですね、秋田県を含む日本海側の女性は肌が白いので美人に見えるという説、これよく聞きますよね。で、次が、雪国の人は肌が白いというのも類似している説で、これが秋田、あとまだいろいろあるんですけど、津軽、庄内、越後、京、出雲らしいです。で、その後がですね、満州や朝鮮半島から日本海沿岸へ渡米して集団から日本海美人を生んだ説があったり、で、実際にですね、秋田の会員さんにこの反響をお伝えしたところ、美人は本当に多い、色白でお肌が綺麗な人が多い、で、綺麗なお母さんが多いっておっしゃってました。で、事実ですね。で、秋田の会員さんがですね、あと秋田の魅力を、今後も紹介してくれるんですけど、今回挙げてくださったのが日照時間が日本一短い。
そうあると思う。それ
そうですか、うん、それは良くないんですか。
じゃあ、だから秋田美人、
お肌綺麗な、
お肌にはいいのよ、鬱になるけどさ。
日照時間が日本一短く、豪雪地帯などで雪のおかげでお肌が保湿されてしっとりする。
湿度が高いくって本当にそう思う。
で、空気と水がきれいだとか、いろいろ説はあるようですねっていう。
引っ越したら今横浜で
もそうですね。
だって秋田美人って
美人の、
そういうなんか移住のプロジェクトね、
美人の人に
断蜜も秋田じゃ
ないですか。あ、そうですよ、ね、っていうのですね。こうやってあのいろんな、
そんなに来たの、まず
来たんですよ。すごいよね、すごくないですか。ありがたいばかりですよ。
それ問いかけしたんですか。
違います。
してないの。
このラジオを聞いてくださった人が一応その時にメッセージお願いしますねって言ったら、
すごいね。
何せ横型ですからね。
すごい。
で、これについて秋田の会員さんにはですね、私からご連絡をさせていただいて、で、反響を伝えたんですけど、今度秋田の暮らしはこんな感じですとか、魅力を教えてくださいっていうことをお願いしたら、ぜひぜひっていうことで今度シェアしていただけるので、また届き次第皆さんにも、はい、お届けしたいと思います。
そうなん
です。で、今回も地域特集ということでですね、これがですね、会員さんがコーナーの名前を付けてくださったんですよ。で、NSP の地域めぐりシリーズ〇〇県っていう。で、今回は、長野県を特集します。で、まずですね、長野県を選んだ理由がですね、今日欠席の佐藤理事が本日長野に出張ということなので長野県の魅力を、まず佐藤理事に聞きました。まずはですね、長野は昭和55年から、ご縁をいただいています。で、長野の魅力は自然、大自然に触れるだけでも毎月ほっとします。で、北進、南進、中進と微妙に文化は違いますが、山に囲まれて情に厚い。そんな長野のご縁に少しでも報いるために、昨年から長野 FM 善光寺において月1回佐藤先生とちょっと一息ラジオカフェ心なんていうコーナーを持っています。癒しの空間にあふれた長野、情に熱い長野ですねっていうことでいただいたんですけれども、長野県はですね、会員さんが6名います。で、個人会員が5名で、三女会が1名なので6名なんですけれども、今日出席の理事の方たちからですね、長野の魅力をまず、長野といえば
親でしょ、
はい、藤原です。長野県の人は必ず長野県の歌を歌えるんですね。信濃の国という歌がありまして、
どんな歌ですか。
いや、まあちょっとここで歌うのもなんですけども、ね、長野県の県歌があるんですね。だから長野県で小学校出た方は必ず歌えますね。だから信濃の国歌いますかって言って歌えたら長野県人ですねと。で、県入会も必ず信濃の国歌いますね。で、これ普通一番 しか歌いませんが、カラオケだと6番ぐらいまでありますね。
6番、
長野県内のですね、長野広いんですね。
大きいです、ね、
東はあの軽井沢、はい、西は木曽、はい、南は富山湖、北の方はあの大町とかね、白馬とかありますんで、ものすごく広いんですね。地域もあの気候もそれからいろんなこう産物も違うんですね。で各地の名所なんかはですね、上手に織り込んだ歌が信濃の国という歌でありまして、これは県歌を歌うんですね。で私はあのもう12年過ぎたのかな、
はい、
南信州、長野県の一番南です。
一番南、
遠山郷というところにですね、もう通って、はい、おりまして、まあ、村おこしの一環でね通っておりまして、
はい、
だからもう本当に毎月行っておりますから。
そうですね、
すごく親しいっていうか、まあ、仕事の一環というか、あそこでもう行けば3泊とか4泊しますので。
そうですね、
まあ、随分長野には通っております。長野県やっぱりですね、山がねとにかく尖ってんの。日本中こう、日本は山国ですけども、はい、東北もね、それからその中国地方も山は結構丸いんですよ。北海道はまた平らでしょ。長野県の山はね、若い山だからね、尖ってんの。
若い山、
うん、山がまだ若いの。
若いの、年上が尖んでないの。
違う違う、だから若いの、侵食がまだ進んでないの、あまり隆起が激しくて侵食が進んでないから、まず山が尖ってんのね。だからね、道は険しいの。
へ
ー。一番印象的なのはね、長野県の山の登山道、登り口からものすごい急勾配で、一番山でそのまま急勾配。普通登り口は平らで、だんだんだんだん勾配になってくるでしょ。長野県は入り口から急勾配で、一番山で急勾配なんですよ、
最初から。
で、やっぱりその地域性、気候も違いますから、から花の咲く時期も違うし、作物も違うし、果物を取れるとこ取れないとこあるし、まあ地域ごの個性がすごいこう、まあね、たくさんありますよね。
そうです
よ。あとね、割と長野の人は車の運転丁寧なのよ。山道でしょ、これ丁寧なの。ところがね、遠山湖って長野県で一番南でしょ、
はい、
これちょっとね、道越えてね、南の静岡県行くでしょ、
はい、
ものすごいよ、ぶっ飛ばしちゃって遠州人ですね、遠州。
ああ
、最初はね、荒いんだ、運転がね。
平らだからじ
ゃない。いや、平らじゃない、あのね、ものすごいね、カーブでもね、バスで突っ込んでくるからね、うおーって、ダンプでもね、うおーって突っ込んでくるわけ。全然その気質が違うね。遠州人の方が激しい。車の運転もね、激しい。長野県人はですね、よくこんなところにぶっ飛ばすなっていうふうにね、おろおろしながら。昔ね、私ありますよ、その静岡から長野に来る時ね、
はいはい、
夕方だったんだけど、もう仕事終わる頃だね、皆さんね、はい、その静岡の軽トラがね、山道上がってくんだよ。2台つながって80キロ山道上がってくんだよ。
軽トラが
80キロ山道上がってくる。私ね、自家用車でね、振り切れたことあります。これは静岡県にね。だから長野に行くとそういうことなくて、まあ皆さん穏やかに暮らしてますよね。
だからこうゆったりする
まあ自然に逆らわないようにさ、
ね、自然といい
じゃん。激しいから、自然激しいからね、まあそんなところありますよね。それから今でこそね、
はい、
本当に一年中皆さん普通に暮らせるけども、はい、昔まあ雪が降るとさ、それこそ11月2月はお休みなんだよね。
お仕事ですか。
お仕事、店も閉めちゃうし。
お店、
うん、だから1年間10ヶ月ぐらいで暮らすんだよね。1月2月はほら仕事しない、てかできないし、今の除雪でも何でもあるけど、
もう降りすぎちゃって、
うん、まあ場所によってほんと降りすぎちゃうしね、まあ、それでも要するにまあ1月2月はお休みなんだよね。今でも東北の雪深いところ
なってるかもしれないですよね。
仕事しないでしょ、だから1年が10ヶ月ぐらい。
なんかそれで冬至に行くとかあるじゃないですか。
あります、あります。
あ
の遠山だってね、もう11月の下旬から3月のお彼岸ぐらいまで地面凍っちゃうから農作業まずできないですよね。その代わりにもうお彼岸になった頃からいきなりダーッと気温上がりますからね、
はいはい、
一斉に農業始まって、お茶もやって、で11月になると急速に気温が落ちていきますから、慌ててもうおしまいっていう形で、だからやっぱこう1年がこう短く感じますね、農業の暦なんかもね。これがほら関東地方ね、私住んでる関東地方だから、はいはい、別に冬凍ることがないから、一年中やってるでしょ、農作業もね。 それに比べるとやっぱこう短い間にグッと詰まった感じがしますよね。
だから農業も本当違いますよね、時期が。
そうだからやっぱ冬はできないからね、まあ、これそういう意味で言ったら日本ってのは気候の差によってね、
違いますね、
随分違うなと思いますね、
は
い、
働き方
いいとこですよ、ぜひお越しください。
ぜひお越しください。
遠山の方に限らず長野の方もいいですよ、
地元で帰
ったら。遠山行く、僕は1回目電車で行ったんですけど、
はい、
あの
どこ経由、あの
稲地で
新幹線豊橋
豊橋から稲地、
そう
天竜川、天
竜川、そうそうそうそう、
すごい綺麗だったな。
そうですね、
特に春、夏ぐらい、あ、綺麗です
ね、綺麗ですね、
彼岸花とかね、
それから新緑、
彼岸花、
秋は紅葉、ね、
四季折々の
景色はすごい綺麗だな
って
、
はい、
やっぱ長野なんかそういう景観がすごい、稲食品行った時も稲の、
そうですよ、
稲はもう綺麗、
あれもなんか、
そうだ、そこは
ね、
うん、NHP で稲食品行きましたよ、
行きましたもんね、うん、
一番最初の頃ですね、
何人行ったのって感じじゃない、
すごかったね、いっぱいになった、
5、60人ぐらい
だよ、もっとじゃないですか、
待ってたら8人ぐらい、
うん、
でも今もすごいですよね、
だってそれこそ8期ぐらいですよね、8期
ね、そうよね、うん、
その辺が南が南進です
ね。そうですね。はい。まあ松本あたりから南ですね。
諏訪松本あたりが真ん中。
真ん中。
真ん中ですね。
で上に行くと
長野。
長野
って。オリンピックと
で。はい。
寒い。
寒い。
で、あの果物がよく出
てきて。ああ、そうかそう
か。確かに白馬と軽井沢とこの
全然違うんです
よ。あと木曽ね、木曽もそうですからね。全然違うんですよ。
うん、広い
観光ですごい、なんかどれも白馬は今外国人も、
うん、
ね、
うん、
いるのがすごい、あれしかもなんかあれでしょ、白馬から東京の成田かなんかに直接もう、うん、
ピストン輸送してる、
輸送するようなのを知らして、
あ、バス、
そう外国人が飛行機のスキーとかの荷物あるじゃないですか、うん、ああいうの結局面倒くさいんで、うん、もう直結でなんていうの、
白馬にそのままスキー場に、
そうでやったら、それでそういうのすごい息が増えたりとかしてとか、 あとは僕の友達なんだ、トレイルランニング最近だった
り、はい、
あれは白馬でやったら何万人くるみたいな、
うん、
なったりとか、すごい白馬盛り上がってるし、
そうですね、
なんかいろいろ各地が、
あと木曽の妻文字とか ね、 ね、
すごい
古い街道のところ、日本人も多いですが、外国人も多い
です、あれ行きたいですね、
安曇野も結構あれじゃないですか、観光、
そう、
そうですね、
言いますよね、
オブセとかね、
オブセ、
はい、
いろいろありますね、
うん、すっごくいっぱいある。
長井先生の一番のところはどこですか？
いや、私最初に長野っていうと軽井沢だったのよね、
うんうんうん、
で、軽井沢に住みたいなみたいな感じででも高いじゃないですか、ね、それで、で結構聞いたらやっぱり寒い、
まあ、冬は東京に住んで、
うん、そう
すね、春から秋まで軽井
沢に寒い冬言われて、うん、それで、ああちょっと無理かなみたいな、それで、いや、ちょっとあそこ高いからもうちょっと考えて、あの、タデシナ、
いいですね、
タデシナはいいなとかね、
温泉もいいでしょ、タデシナ、
そう、あそこはかなり通いましたよ、
あ、そうなんですか、
うん、あ、本当に住もうかなと思ったくらい、
へえ、そこはそこまで寒くないんですか、
いや、寒いのは寒い
そんな高くない、軽井沢と高すぎる、
タデシナ雪が結構降るでしょ、
雪降りますね、
あ、そうなんですよ、
スキー場
から、あの、茅野から行く、あのね、
茅
野、ね、茅野からまた行くと、あの、遠山の方に行く、
南の方、
ね、
あの、あるじゃないですか、
はい、
高遠とか通って、
そうですね、
あ、高遠、
あの道もいいですよね、国道
152号線と言います、はい、
すごくいいですよ ね、はい、
そうです、
あの辺がものすごい好きですね、やっぱりね、
うん、花も綺麗だしね、
高とか桜の有名な
ところ、そうです、有名なところです、
そう
です、
はい、
それこそ稲食品の時に
だっけ、
はい、鬼沢理事がおすすめだよって言って、ちょっと
あの桜の時期だった
んですね、そうです、そうです、
井口さんなんかないですか、
なんの、いや、安曇野ぐらいしかあるなほら、あの岩崎
千尋、岩崎
千尋のね、のところがあるので、美術館があるので、それぐらいで、新潟出身の割に長野になかなか
近くないの、
近い、
こういう電車はないの、なんか結構不便なんだよね、
そうなんですよ、
こうやってこう行かなきゃいけないとか、
あれやっぱ長岡側と、あれなんだっけ、ね、あっちの左側ちょっと違うじゃないですか、
左側、
左側ってか、その新幹線でいうと何ですか、
名古屋市
ね、上越、
上越、上越ね、
上越ね、
新潟も結構長いですからね、
遠いから逆にあれですか、
でも私は、うん、 そのいわゆる新潟で生まれ育って長野って言うとやっぱり北の長野しか知らなかったんで、うん、遠山の長野で全然私
に
違うので、
ね、新潟県の隣の長野は一番北ですかね。
そうですよね、はい、なんであ新潟 の、 そのなんとなく似てるなみたいな感じですけど、はい、遠山に行くともうあれですよね、東海っていうか、
そうです、もうすぐ南は静岡県ですから、ですよ、
ね、遠州
です。そうですよね、はい、全然違いました、はい、でもさっき松本がいいって聞いて、
そう、ちょっといいわ、
ね、いいって何ですか。
いや、魅力的だって、やっぱ文化と松本城があるじゃないですか。 それでほら家具の、
そうなんです、
素晴らしい家具じゃない、あそこは文化程度がかなり高い
と、文化の街だって言って、うん、
松本っていう、
ぜひもし皆さん何かね、
う
ん、
奥の方には上高地もあるし、
そうそうそうそう、そうなんです、ね、そうなんです、これから先一番いいんですよ、ね、だから、はい、そうなんです、なんでこういう形でですね、ざっくばらんに地域の特集をしていますので、もしあのお聞きの方でですね、行ったことがある人でもいいですし、住んでる方でもいいんですけど、ぜひここはちょっと皆さん知ってくださいっていうのがあればお寄せいただいて、
はい、はい、
また行きたいと思います。でですね、その後、今度絵巻の方ですね、絵巻のエコイノベーションで実現するサステナブルなライフスタイルっていうのでですね、これ14個テーマがあるんですよ。で、最近購入してくださった方がですね、この絵巻がとてもいいということで、ちょっといろいろいただきまして、共感の輪をつなぐ観点から絵巻冊子を参考にしたく関心を持ちましたっていう形でいただいてたり、価値観の共有と自分の役割をしっかり果たすために絵巻を活用していきますっていう形で購入してくださった方が、メッセージをいただいています。で、今回ですね、テーマをもう決めちゃいまして、食料自給率 100% の国づくりへっていうところを取り上げたいんですけども、絵巻で描かれているこの絵とかありますよね、いろいろ。で、これを実践する展開っていうことで、これも絵巻買ってくださったからいただいたんですけど、日本の食料自給率今どのぐらいか皆さんご存知ですか？
30% じゃなかった？
あ、近いです。
40%
藤原理事長、あ、もう
35% でしたっけ？
はい、発表します。去年の夏にですね、農林水産省が発表した2016年度の日本食料自給率は 38%
38%
か、はい、でなんですけれども、これ6年間維持してきた 39% を割り込んだっていう形で結構ニュースで取り上げたられたんですけども、政府目標どのぐらいだと思います？
え、もう持ってんの目標なんて。
持ってたんです
もっと高いわけね。
そうなんです、この絵巻だと 100% の国
づくり。60、
じゃあ長理事60、山中理事
7、
政府目標です、政府です。
70、
70、はい、藤原理事長。
いやー、50ちょっとじゃないの？560、
はい、正解、45%
これなんか ね、このカロリーベースってあるじゃないです
か。そうそうそう、
だからこれ、なんとかベースだと、なんだっけ、
60% はね、そう、生産の
カロリー、
このカロリーベースっていうのが国内で消費される食料のうち、国内で生産された割合、大体これでやるんですよ。ちなみにですね、昭和40年、1965年、一体日本の食料自給率は何パーセントだったと思いますか？そこから一貫して低下していくんですけど。
50ぐらい。
50。
60。
60。
60。
60。73%。
お、
すごくないですか？
すごい。
当時、昭和40年、73% もあったみたいです。そうなんですよ。でですね、そうなんですよ。
まあ江戸時代は 100% なんでしょ？
ですよね、うん、だからそれに向けてみたいなことですよね。
あら、
でですね、この絵巻に対して具体的に実践しているっていうことで、ソーラーシェアリングっていうのをちょっと、買ってくださった方が共有してくださったんですけど、農業と太陽光発電の組み合わせで、まあ、皆さんでやっていきましょうとか、あとは今和歌山県で持続可能な農業っていうことで、ハウス栽培にビニールハウス使うじゃないですか、あれを竹にして竹ハウスっていう、でそうすると竹の方が費用がかからないそうなんですよ、ビニールハウスというのは。なので費用が10分の1に抑えられるので、そういう取り組みをしていたりするんですけれども、何かここに書いてあるので 気になるキーワードありますか。
まあその食料自給率 100% と考えた時ですね、一つはまあ安全保障上のまあ話もありますけども、はい、実際にはまあ完全にその鎖国になっちゃうということは普通はあまりないでしょうから、でむしろですねその土地で取れるものをその食べるっていうことが一番いいんですよね、
地産地消
を。だからその旬の時期にその時期一番いいものを取って食べるに一番よくて、でもそれって実は農業のその業にはあまり合わないんですよね、
業に合わせる
業としてやるにはね、季節外れのも作らないとうまくいかないでしょ、
そう
輸出しなきゃダメだったりするから、だからちょっと矛盾がありましてね、まあ確かに業としてやるものでないと困るものさ あるかもしれませんよ。例えば小麦とか大豆とかね、やっぱり輸入品結構多いからね、いきなりなくなっちゃったら困る人もね、パンも作れないとか、讃岐うどんだったらオーストラリアの小麦でしょ。
そうなんですか。
そうですよ、オーストラリアの小麦だから、まあ、止めちゃうわけにもいかないでしょ、
はい、
だからまあそういうまあ部分はあるっても、もう一つはやっぱりね、業ではなくて自分たちで自家消費だとかお裾分けのみたいな形でね、地元で取れるものをこれたくさん作るとかすごくいいんですよ。それから魚なんかもね、今我々魚って言うとほど沖取りっていうか、もうずっと遠洋漁業の魚でしょ、
はい、
マグロでも何でもね、あれね、例えば神奈川県ではね、皆さんね、真鶴半島って言ったことあるかな、真鶴半島ってね、小さな半島があるの、はい、あそこはね漁港がね2つ3つあってね、
はい、
あそこはね真鶴半島で取れる魚がたくさんいるんですよ。知ってました、真鶴半島はあそこだけものすごい魚の種類が豊富なんです、
いろんなお刺身がいただけるんですよね。
そうなんです。理由はですね、あそこ原生林が残ってるんです。
すごいですね、
原生林が残ってて、あの原生林のことよくね、魚つき林って言うんです。魚がつく林って言うんです。実は沿岸漁業の魚っていうのは何を餌にするかっていうと、山から流れてくる栄養分、これが餌なんです。だからその海岸の縁に林、しかもそれ人工林よりもし原生林のむしろいいんだね、あの雑木の方がいいんですよ、杉ヒノキよりね、雑木のね林があると、そこが栄養分を蓄え、そして海に供給してくれるんです。そうするとその周りに沿岸漁業が復活していくんです。だから山をきれいにし林を敬遠すると沿岸に魚が出てくるの。そういう魚を取るからね、地魚ですからね、地魚がすごくたくさんいろんな魚があるんですよ。この辺だとね、真鶴半島がそうです。あそこはね、そうなの。そう、だからその地産地消もだから魚もそうやってあの環境を整えばもう一回復活してきますよ。
すごい生きのいいよね。
そう、地元でなんか復活してくるから。
あそこ綺麗なだけじゃないんだ。
そう、
美味しいですよね。
そうです。あとね、畜産だって上手にやれば最近ほら匂いもあんまり出ないようなたくさんあるでしょ、
豚、
だから豚とか牛とか鶏とかね、あれだってだからやり方考えて地域で一緒にこう、まあ育てていく産業って言いますか、まあ、生活に特化するのをやればそれできるはずなんですよ。だから業としての、まあ、農業以外の分野でね、
はい、
こう自分たちで食べるものは自分たちで作ろうみたいな運動で、その魚、ね、農作物から魚から畜産までやることはそれは可能だと思いますよ、地域のネットワークがちゃんとあればね。
ですよね、
はい、だそういうふうにしてやるのをやると、本当の意味のロハスの食料自給率 100% という精神と実態に向かってくるんじゃないかと思うんですよね。はい、
本当取れたて食べれた方がね、
うん、
そういいですよね。美味しいし、
安全だし、
そうそう、安全だし、安心するし。
実は変な話ですけど、アメリカが今ほら15協定とか言って、
はいはいはい、
農業ずいぶん言ってくるんですよ、うん、あれやったら大体壊滅するんですよ。
そうですよね。
アメリカが押し付けてくる農業重化やると、メキシコ壊滅したんです、農業が。韓国も壊滅したんです、畜産含めて。だからあれ飲んじゃうと日本の農業畜産あれ壊滅しますよ。だからね、ああいうことやるとね、もう社会はね乱れちゃうの。メキシコもそうですね、あんなマフィアのが入っちゃったのも、あれ結局ラフタってやつがね、メキシコ農業ぶっ壊れちゃったからですよね。だからやっぱり農業ぶっ壊すと大変ですよ。だから業としての農業も大事だし、もちろん畜産も大事で、だってそれ以外にやっぱりもっと地域でみんなでこう生活するための農、ね、畜産含めた漁業も含めた、
はい、
それをちょっとやっぱりね作り直すべきだと思うな。
なるほど、
日本はね。
そうだね、地域地域で。
そうです。
余計なエネルギー使わない
し。そうそうそう。
そうなのよね。
はい、ですよね、
はい。生きられるのよね、それでね。
そう。
ですよね。
その通り。うん、
で交流していけばいいんですもん。
そうです。
確かに。はい、岡山あります、そういう。
何でですか。
食料自給率の農業じゃなくて農でみんないる、それぞれ畑持ってるとか。
ちょっとわかんないですけど、うちはやってますね。実家が目の前に畑が。
あ、目の前に。
それはご両親がやってるの？
あ、そうそうそう。
あ、そうなんですか。
誰か継ぐ人いますか？
いや、そこは多分ね、そのうち家になっちゃうから。
家になっちゃう？
あ、家になっちゃう。いや、うちの弟が。いや、まあ他のだから違う別のまた敷地に作ったの畑で、それは自分たちの
家とか。でも食べる。
食べる分だけを作ってるから、だいたい今ぐらいから夏野菜とか ね、
あ、
ね。でもそうするとこれだけこの冬すごかったじゃないですか、刃物が高いとか野菜高騰とかそういうのも別に気にしないんで、
結構田舎ってでもやっぱみんな普通にやってるんじゃないですか、
ね、やってるよね、そこそこね、
あんまだから
作ってるよね、
そうですね、
野菜とか、
うん、買わない、ベランダにお花の次に野菜
を、うん、僕今トマトをやってますよ、
え
トマトの水耕栽培
いろいろその写真もあげる、
やっと芽が出ました、
芽出たんですか、でその芽の写真も
だからこう例えば 100% ってもやっぱ本当にその中身が重要だし、
数字っていうよりは
危ないもので 100% 満たしてもね、
そうそうそう、その健康じゃなくなる
し、輸入しないっていうだけだから、ね、例えば日本からその輸出もしようとかって結構してるけど、結構農薬の使いまくってできないみたいな問題もやっぱ多いじゃないですか、
う
んうんうん、で特にお茶とかは緑茶、日本茶は結構海外ではすごいこう関心は高いんだけど、そのヨーロッパとかは特にその農薬の問題で輸出できないものがすごい多いんですよ、
あ基準が、
基準、向こうの基準、
果物もそうですよ、そう
だから結構日本はそういう農薬的な観点を見ると
緩い、
あのそう結構
遅れてる、
遅れてるっていうか、なんかそういう一面もあるじゃないです
か、海外の基準が厳しかったりすることも珍しくないです
よ、そうですよね、はい、そしたら向こうがノーって言われれば、
はい、
ね、
そうですね、だから特にヨーロッパはなんかこれとこれとこれが OK みたいな、こう何リストっていうんですか、逆に知らないものを使ったらもう全部ダメとか、日本では OK で向こうではとか、そういうのがあるらしいんですけど、
はっきりしてますよね、
でやっぱオーガニックっていう言葉だけでもなんかもっとこう、例えばその牛に食べさせたら餌までちゃんと大丈夫みたいな、
うん、
全部その循環的になってるものまで含めて大丈夫かみたいなことまでもちゃんとトレースするはずなんですけど、
でもそれこそそれブロックチェーンで最近多いじゃないですか、まあ
ですね、
農業 の、
うう
の、
ね、
誰が作ってどういう経路で
トレーサビリティ、
そうそうそう、それはってい
うこととかを逆に日本日本で やっていかないと
なんか、ね、ね、確かに
いけないんじゃないかな、いやそういうの結構いろいろなんか大変そうですねもうなんか面倒くさい人たちが
最後に藤原理事長から、
ね、まあね、変わり目ですから、まあ、なかなかその簡単にはいかないんですけども、でも新しい理想っていうのは若い世代がやっぱりどんどん実現していきますからね、私はやっぱりどんどん進むと思いますよ、食料のことも、
うん、
世界中いわゆる資本主義みたいなのが本当にこう行き詰まってきてますからね、だからやればできることはどんどんやればいいと思います、日本も、
うんうん、
これからそんな感じになってくると思いますから、
うん、やってみる、
はい、まずやってみよう、やってみようっていう人がこれからどんどん増えていくんじゃないかな、うん、そんな気がしますけどね、
またそれを応援しようって人も出てくれば、
うん、
ね、みんなで
ね、そうちょうどその交代期に今もう入ってると思いますよ、
そうですね、
はい、
はい、そういうことでまたこの地域を取り上げてほしいっていうことがあればお寄せいただいて絵巻もここのテーマを取り上げてほしいっていうことで、
次は京都にしましょう、京都府、
京都
府、うん、京都府、
うわ歴史、
京都市だ、京都府ね、市を含めたね、
あそうですね、あそう確かに、はい、京都市じゃなくて府で、
府で、
わかります、じゃあ京都府でいきます、
はい、
はいはい、お聞きの皆さんもぜひ京都府、
はい、
はい、お寄せください、はい、ありがとうございました。